お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから2箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は2箇所7章18節から20節2箇所最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所7章の学びをしていますが、7章の18節から20節。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りの者のために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。あなたのような神が他にあるでしょうかという質問に対する一つ目の答えは、聖書の神様は創造主であられるという答えでした。聖書の神様は創造主であられますが、彼らは創造主よりもむしろ被造物を礼拝してしまったのです。ミカの同時代の人であったイザヤは、木から偶像を作る生き音に関して次のように書いています。イザヤ書44章の16節から17節。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だから、という。イザヤはさらに続けて次のように言います。同じくイザヤ書44章の21節。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。神様こそが創造主なのです。もしかしたらあなたは、私は偶像を持ってはいませんというかもしれません。御箇所はここまでイスラエルが有罪であり、私たちもまたそのことで有罪である偶像礼拝の一つの形を取り扱ってきました。それは貪欲です。貪欲は偶像礼拝です。あなたが自分自身を捧げる世俗主義、物質主義はあなたの偶像なのです。あなたが何かに没頭して時間とお金を注ぎ込んでいるのもあなたの偶像であるかもしれません。もしかしたらそれは快楽であるかもしれません。またお金であるかもしれません。それが何であってもあなたが自分をそれに捧げ、それがあなたを支配するものはあなたの神なんです。さて、鋭い皮肉を持って神様はイザヤを通してさらに質問をされます。イザヤ書46章の5節。私を誰になぞらえて比べ、 私を誰と並べてなぞらえるのか。神様は天地万物を創造された創造主です。ですから被造物に過ぎないあなたには創造主である神様の姿を作ることはできません。イザヤ書46章の6節から7節にはこのように書かれています。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇ってそれで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。最も重要な質問は、あなたの宗教があなたを支えているか、それともあなたが自分の宗教を支えているのかということです。クリスチャンの奉仕について、マギー博士は次のように述べています。多くの人たちが、クリスチャンの働きはとっても大変だし難しいなどと言います。もしあなたがそのように思っているのなら、私はあなたが今していることをやめることを提案します。教会学校で教えるのをやめてください。聖歌隊で歌うのをやめてください。そして教会で役員になってはいけません。もしそのことがあなたの重荷となるなら、神様はあなたがそのことをするように望んではおられません。神様はあなたにご自分を支えてほしいと望んではおられないのです。神様があなたを支えたいと望んでおられます。神様はご自分の子供たちみんなを支えたいのです。また、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある人が私にこんなことを言いました。一体全体あなたはなんで退職しないんですか？あなたはもう70代だし、牧師として40年以上やってきたじゃないですか。しかもその後、自分の時間を聖書を教えるラジオ放送に費やしておられる。どうして退職しないんですか？私はいつでもアイスクリームを食べるよりも神様の御言葉を教えたいのです。私はご馳走を食べるよりも神様の御言葉を教えたいのです。そして神様は長いことそのような働きをする私を支え続けてくださったのです。さて、あなたのような神が他にあるでしょうか？という質問に対する二つ目の答えは、聖書の神様は聖であり正しいお方であるという答えです。このことはこの短い三箇所にとって、また聖書の66巻すべての書にとってとても重要です。神様は聖なる、正しい神様です。しかし異教の神々は小さく、卑しく、卑俗で、下品で、みすぼらしく、邪悪で醜いものです。あなたが見たことのある異教の偶像のことを考えてみてください。オリンパスの山頂のギリシャの神々は、ただ単に人間自身の投影にしか過ぎません。彼らは人類を拡大したものでした。彼らは何をしたのでしょうか。彼らは大きく膨れ上がった欠点と罪のある、育ちすぎた子供たちのように行動しました。意地が悪く、復讐心に燃えていました。そのように異教の神々は可愛らしいものでは決してありません。ですから偶像礼拝とは神様に対する何という侮辱でしょうか。聖書の中には神様について聖なる、正しい、そして美しいという表現が使われています。生ける誠の神様は清い、正しく、美しいお方なのです。神様はご自分の民に次のように言われました。 詩編50編の21節。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。神様は、私はあなたのようではない。あなたは罪深い。あなたは見ようとして卑しいこと、意地の悪いことをする。しかし私は聖なるものであり、正しいものであると言われます。イザヤ書の中で神様は言われます。イザヤ書55章の8節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。神様は聖なるお方です。そして罪を憎まれると言われます。神様は罪に対して怒っておられます。罪に関して神様はイライラされるのです。そして罪に対する神様の怒りが明らかにされなければなりません。だからこそ裁きが来なければならないのです。裁きから逃れることはできません。逃げ道はありません。神様の裁きは必ず起こるものなのです。またマギー博士はご自身の国について次のように述べています。御箇所には今日の私自身の国に対する適用があります。近年この国は本当に揺さぶられてきました。私が生まれた時とは全く変わってしまいました。私は自分が生きている間に今起こっているようなことを見ることになるとは夢にも思いませんでした。このすべてのことの後ろには何があるのでしょうか。私たちの神様は聖なる神様であり、罪に対するご自分の憎しみを明らかにされます。神様は罪を裁かれるのです。私はキリストを受け入れようとしない罪人のための裁きの日が、将来に来ることを知っています。でも神様は今日も働いておられ、私は私たちが神様の怒りを経験しているのだと信じています。不信心な国、神様を拒絶する国は、その結果を受け入れなければなりません。同時に私たちは個人として、あなたも私も罪人であり、神様のもとに行かなければならないことを理解しなければなりません。このことこそ、御箇所六章の八節にある、へりくだってあなたの神と共に歩むことを意味しています。神様のもとに行くときには、自分が何をしてきたかを自慢することはできないのです。私は罪人であり、あなたの救いを必要としていますと告白しつつ、神様のもとに行くことが大切です。あなたは自分自身の義、または正しい行いによって天国に行くことはできないことを認めつつ、神様の救いを受け入れなければなりません。11世紀の偉大な思想家の一人であったアンセルムスは次のように書いています。私は罪があるまま天国に行くよりは、むしろ罪がなくて、地獄に行く方を選ぶ。これは偉大な言葉です。この言葉はあなたを揺すぶるでしょうか。軟弱な神学の今の時代、私たちはアンセルムスが言ったような強い意見を聞く必要があります。あなたのような神が他にあるでしょうか。という質問に対する三つ目の答えは、聖書の神様は、咎を許し、憐れみを喜ばれるという答えです。十八節には、あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからですと書かれています。私たちの神様が素晴らしく、また驚くほどに他の神々と違う点はここなのです。 このような憐れみに満ちた神様に匹敵する者は一人もいません。出エジプト記15章の11節には、神様の偉大さが次のように書かれています。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ、恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。またモーセは出エジプト記33章の18節から19節で次のように述べています。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思う者を恵み、憐れもうと思う者を憐れむ。神様は言われました。モーセよ、私はあなたのためにこのことをする。それはあなたがモーセであって、私の民のリーダーであるから、というのではない。私がこのことをするのは、私が恵み深く、憐れみを示すからである。そして私はすべての人々のために、このことをする。あなたがしなければならないことは、神様の身元に行き、神様の憐れみを自分のものであると主張することです。また、出エジプト記34章の5節から7節にも、神様がどのようなお方であるかが次のように書かれています。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って、主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者。罰すべき者は必ず罰して報いる者。父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。神様は有罪の者の罪を見過ごされることは決してありません。でも同時に神様は罪人を許し、その人のすべての負債を帳消しにすることがおできになります。なぜなら神様の清さはキリストの身代わりの死によって満たされたからです。神様の許しは聖書の中で多くの比喩によって説明されています。そのうちのいくつかを紹介したいと思いますが、まず神様の許しは支払われた負債のようなものです。イザヤ書の中で神様は次のように言われています。イザヤ書43章の25節。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。またペテロは使徒3章の19節で次のように述べています。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。神様の目から見たなら、あなたは返すことのできない負債を抱えた罪人です。なんなら次のように書かれているからです。ローマ人への手紙6章の23節。罪から来る報酬は死です。そして第一コリント人への手紙15章の22節。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいる。しかし神様の許しは聖書の中で 病気の癒しとして説明されています。エレミアは、エレミア書3章の22節で、背信の子らよ、帰れ、私があなた方の背信を癒そう、と書いています。そしてイザヤ書61章の1節では、神様は心の傷ついたものを癒すと約束されています。また神様の許しは私たちの罪を清めることとして描かれています。聖書はテトス3章の5節で、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたと私たちに語っています。また同時に第一ヨハネ1章の7節には、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとも書かれています。十字架の上でキリストが負債を支払ってくださったのです。主は私たちをあがなってくださいました。私たちは売られて罪の下にあったものです。私たち罪人は神様の清さを害してきました。私たちは神様に負債があります。私たちには病気があります。そして神様が罪という病気を天国に入れられることはありません。でもキリストが私たちの負債を支払ってくださいました。そしてキリストが私たちを許してくださるのです。キリストは私たちがいつの日か天国に行くことができるように、私たちを清め、神様の目から見て受け入れられるものとしてくださるのです。あなたのような神が他にあるでしょうか？あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからですと書かれています。神様はいつの日かイスラエルをかの地に回復されます。それは彼らが素晴らしいからではなく、神様が素晴らしいお方であるからなのです。そして私もいつの日か天国に行きます。でも私が天国に行くのは、私が善人だからでも、私が正しいからでもありません。そうではないのです。私が天国に行くのは、イエス様が私のために死んでくださったからです。私が天国に行くのは、私の莫大な負債が神の御子、イエス・キリストの血によって支払われたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美の歌というテーマで御箇所7章18節から20節最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。